説教尊い生ける石、棚橋千恵美牧師です。
人間の体に例えて、教会はキリストの体であって、教会につながる一人一人はそのキリストの体の一部なのだと語ったのはパウロであります。私たち一人一人がそれぞれに与えられた賜物が用いられて、教会が作り上げられていくのであります。ペテロも同じように、しかし違う表現で教会の本質と働きを示しています。教会は霊の家なのです。その土台となる尊い生きた石がイエス・キリストであり、私たち一人一人は霊の家を作り上げる生きた石であるというのです。イエス・キリストが尊い生きた石であるとはどういう意味であるのか、これは主イエスご自身が語られたことによるのです。マタイ、マルコ、ルカによる福音書に共通して記されているブドウ園と農夫の例え話です。ある家の主人がブドウの収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところに送ったのです。ところが農夫たちはこのしもべを袋叩きにして何も持たせずに返したのです。次に、そしてまた次にと送られるしもべを殺してしまうのです。家の主人は最後に愛する息子を送るのですが、農夫たちはその息子は跡取りだからとついには捕まえて殺し、ブドウ園から外に放り出してしまったのです。この例え話を語られた後、主イエスは詩編118編22節23節の御言葉を示されました。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。主イエスはこの詩編の御言葉にご自身を当てはめたのです。イスラエルは石や岩が至るところに見られる国です。家を建てる者はどの石が家に適しているか適さないかをよく調べて使ったのです。適さない、役に立たない石は捨てられるのです。事実、主イエスはそのようにして人々に捨てられ、十字架にかけられて殺されたのです。人々は自分たちが思い描いていた救い主とは全く違っていたから、だから主イエスを役に立たない石、そのように見なしたのです。私たち人間は自分の願い通りになることを求めるものです。考えることも行動も自分が中心です。自己中心、それが罪です。群衆は十字架につけよ、十字架につけよと叫び続けました。彼らは罪が分からなかったからです。人間にとって最も必要な救いは罪からの救いであることが分からなかったからです。主イエスが十字架にかけられた時、人々は 自分たちの願い通りになったと思ったことでありましょう。しかし主イエスを十字架にかけることによって神のご意志が成就したのであります。罪人である私たち人間を許し、どこまでも救おうとされる神の御心が成就したのです。今日の聖書6節に、見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く、これを信じる者は決して失望することはないと記されています。イザヤ書28章16節からの引用と思います。イザヤ書の28章16節には、私は一つの石をシオンに据える、これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い隅の石だ、信じる者は慌てることはないと記されています。ペテロはパウロと同じように、信じる者は失望することはないと言い換えています。イエス・キリストが尊い石であるのは、死から復活されてもはや死ぬことがなく、イエス・キリストを信じる者たちに新しい神の命を与えるお方であるからです。だから私たちは、信じるならば、イエス・キリストを信じるならば、どんなことがあっても失望することはないと言われているのです。私たちに求められているのは、日々その信仰によって生きることなのだと思います。そしてそれは、家を建てるように私たち一人一人が尊い生きた石であるイエス・キリストの上に建てられるようになるということです。イエス・キリストが尊い生きた石であるがゆえに、私たち一人一人も生きた石となって教会を建て上げるようにとペトロは勧めるのです。神学者バークレー教授はこのことをレンガに例えて次のように述べています。レンガは一つのまま横になっている限りでは無用なものであり、建物の中に組み入れられて初めて役に立つものとなる。これこそレンガが作られた理由である。建物の中に組み入れられて初めてレンガはその働きや存在の理由を実現する。同じことが信仰者にも言える。信仰者はイエス・キリストへの信仰によって建てられた霊の家なる教会のレンガのようなものである。このことから、ペテロは自分自身の経験から語っていることを思わされました。ペテロがカイザリアのフィリポで主イエスから、あなた方は私を一体何者だというかと問われた時、ペテロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと信仰の告白をいたしました。この信仰告白に対して主イエスは、あなたはペテロ、私はこの岩の上に教会を建てると言われたのです。ペテロは岩という意味ですが、石と解することもできます。一人一人が、私たち一人一人がイエス・キリストへの信仰を告白することにおいて、私たちは生きた石として用いられ、霊の家なる教会を作り上げていくのです。 それは聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいとの勧めにつながります。祭司の務めは生贄を捧げることです。祭司は神に仕えるものとして特別な存在でしたけれども、私たち信仰者は皆聖なる祭司なのだというのです。その私たちが捧げるべき霊的な生贄とはどのようなことを言うのでしょうか。パウロはローマの信徒への手紙12章の1節で、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、これこそあなた方がなすべき礼拝ですと言っています。神が私たちに最も望まれるのは礼拝を捧げることなのです。私たち一人一人が一つとなってイエス・キリストへの信仰を告白する場所は礼拝です。礼拝において御言葉に聞き、イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちの罪が許されたことを知らされ、心から喜び感謝にあふれて祈り、信仰を告白し高らかに神を賛美するのです。7節から8節、したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められていたのです。御言葉を信じるから救われるのです。御言葉を信じたなら救われるのです。御言葉を信じないがゆえに尊い生きた石は捨てられた石になります。イエス・キリストがつまずきの石、妨げの岩となるのです。したがって神に責任があるのではありません。問題は私たち人間の側にあるのです。私たちは弱いものです。失敗を繰り返し罪を犯すことを繰り返すものです。私たちは何度罪を重ねてきたことでしょうか。その私たちをただイエス・キリストを信じる信仰により聖なる祭司とされ、すべての人が救われるために神が用いてくださるのです。礼拝において聖霊が働いてくださいます。今この礼拝において聖霊なる神が働いてくださっているのです。聖霊なる神の力により御言葉に感動し、御言葉に励まされ、伝道へと押し出されていくものでありたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、教会の基礎土台は尊い生きた石であるイエス・キリストであることをまた改めて新しく教えられましたこと、心から感謝をいたします。そしてまた私たちが 生きた石となってされて、イエス・キリストの教会を作り上げていくことを示され、感謝いたします。聖なる祭司とされ、御言葉を伝え伝道する者として、私たち一人一人をどうぞ一人一人その場に使わせてください。どのような時にあってもイエス・キリストが共にいてくださることを聖なる神が私たちに教えてくださいますから、どうぞそのことをいつも深く受け止め、祈りを持って日々を歩み続けることができますように導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。